私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
本日の福音の日課では、無駄の例えが主イエスによって語られています。その内容に触れるにあたって、初めにその場面状況というものに目を向けてみたいと思います。イエスがこの例えを話された理由が次のように記されています。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。つまりルカによる福音書9章51節で、決意を固められ主イエスがいよいよエルサレムに入られる時が来たのでした。それは続く箇所28節以下がエルサレム入場の場面であることからも明らかです。そのように十字架が差し迫っていたにもかかわらず、人々は弟子たちを含めて神の国はすぐにも現れるものと思っていたというのです。神の国がすぐにも現れるという誤解は、人々がその近い将来の時に心を奪われ、今を生きることをおろそかにしてしまう危険をもたらすことでありました。こうした彼ら弟子たちをはじめ人々の誤解の中で、主イエスはこの無駄の例えを語られたのでした。ですからこの例えが意味するところは、今目前に迫ったエルサレムでイエスが敵を打ち破る、そうして神の国がすぐに到来すると期待して、今というこの時に心を向ける大切さを忘れる彼らに、今をどう生きるかが最も大切なことであると教えておられるのであります。もう一つ確認したい場面状況があります。それは今日の日課が次のように始まっていることです。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。これらのこととは、直前にあるザーカイの家に招かれたイエスが、今日この家に救いが訪れたと話されたことを指しています。つまり今日の例えは、直前のザヤカイ物語と無関係に語られたものではなく、かえって関係性を意識しながら読まれることを期待されているということなのです。昨年の宗教改革主日の礼拝宣教で、ルターがザーカイ物語を題材にした宣教をしたことに触れました。ちょうど宗教改革の1年前、ルターは宣教をこのように語り始めたんです。ある人にとってキリストが何者かであるならば、その人にとって他のすべては無である。すなわち、ある人にとってキリストがわずかでもあるならば、たとえキリストは救い主であるとまでは思わなくても、キリストってどんな方だろうかというように、わずかでもその人のうちにあるならば、その人にとって他のすべては無意味となる。すべてが無意味となるほど、キリストがその人に満たされる、こう言っているのであります。ルターはこのことをザーカイの経験を通して語っていました。 ザカヤ当初、有名なイエスはどんな人だろう、見てみたいものだ、まあ、この程度に考えたわけであります。その時、ザカヤはイエスを一目見ればよかったのです。しかし思いがけず、キリストの方からザカヤに向けて働きかけ、まあ、すなわち、あなたの家に泊まりたいと声をかけ、彼の家で食事をし、語り合い、彼の友となって、ザカヤのうちに何者かでしかなかったはずのキリストの方からぐんぐんと大きくなって、ザカヤを全く新しいザカヤにしてしまったのでした。そして新しくされたザカヤは次のように言っているのです。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと。ここにキリストで全て満たされ、他の全ては無となった新しいザカヤがいるのであります。イエスは今日救いがこの家を訪れたと言われていますが、ここで言われている救いという言葉をルターは車輪を語源とするドイツ語に訳しているのだそうです。ですから今日救いがこの家を訪れたという箇所は、まるで救いという車がザカヤの家に向かってきて衝突し、その家をこっぱみじんにした、そういった意味合いになるのだそうです。そしてその廃墟の中から新しいザカヤが生まれ、財産の半分を貧しい人々に施しますと、新しい生き方を始めるのです。このような救い、神の側から一方的に迫ってくる救いの力強さによって新しくされたザカヤ、その家で、まさにその場面で今日のムナの例えが語られているのであります。そのつながりを私たちは無視するわけにはいかないでしょう。そこでムナの例えに目を向けてまいりたいと思います。主イエスはこの例えを次のように語り始めています。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。さて彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んでこさせ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの1ムナで10ムナ儲けましたと言った。主人は言った。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから、10の町の支配権を授けよう。2番目の者が来て、ご主人様、あなたの1ムナで5ムナ稼ぎましたと言った。主人は、お前は5つの町を治めよと言ったというのです。これに対し3番目に他の者が来て言いました。ご主人様、ここにあなたから預かった1ムナがありますと。そして布に包まれた1ムナを差し出したのでした。すると主人は、悪いしもべだ、その言葉の家にお前を裁こうと怒りを表したというのです。確かに 私たちが手にしている聖書からは、一人目のしもべも、二人目のしもべも共に、それぞれの能力を発揮して、一村を10倍に、5倍にしたように受け止められます。あなたの一村で10村儲けましたとありますが、ここに隠されている主語を加えて読むならば、当然、私はあなたの一村で10村儲けました。私が儲けました。こうなるのであります。しかし、10倍、5倍にしたしもべを褒めるのはまだしも、ただ恐れ、一村を減らしてはならないと、用いなかったしもべを責め、怒りを表すのは、少しかわいそうではないかと思うのです。普段のイエスならば、一村を無駄にしてはいけないと恐れるものを深く憐れみ、その弱さに寄り添い、慰められると思えるのであります。ところが、この例えが意味しているのは、そのような人の能力や努力についてではないのです。どういうことかと申し上げますと、原文であるこの新約聖書が書かれたギリシャ語によりますと、この場面に少しこう日本語訳と意味合いに違いがあるように思えるところがあるのです。つまりギリシャ語での言葉で表現していることを日本語にするとき、どうしても日本語を聞いて分かるように訳してしまうので、限界というものがこう生じるところがある。そして今日の箇所はその一つの例になるわけです。日本語訳では、私はあなたの一村で儲けましたと聞こえるのですが、あなたの一村で儲けましたと書いてありますから、私が儲けましたと読めるのですが、人が預かった一村を元手に商売をし、それで儲けましたと映るのですが、ギリシャ語原文では実はそうではないんです。ギリシャ語ではこんな風になっています。あなたの一村が10村儲けた、あるいは5村儲けた。つまり稼ぎ出したのは彼ら自身なのではなく、あなたの一村である。これがこの例えを通して主イエスが今を生きることを教えている内容なのです。ここでザーカイ物語の場面で語られたことを思い起こし、両者の関連性に目を向けるならば、ザカイはイエスに小さな関心を寄せていたに過ぎないのですが、そのザカイにイエスの方からどんどん近く大きく迫ってきて、彼を家ごと、その生活ごと木っ端みじんにし、そこから新しいザカイが生まれたのでした。ザカイという一人の人間の能力や努力によってでは決してなく、ザーカイに迫ってきて驚くべきことを成し遂げる神の力が一方的に彼を新しくしたのです。彼が新しくされたことは、自身の口から出た財産の半分を貧しい人々に施しますと始まる彼の新しい生き方の宣言を見ることができるのです。同じように今日の例えば、預けられたあなたの一村がどんどん大きく迫ってきて、すなわち神の救いがその一村を通して迫ってきて、 神の力が十無な、五無なを生み出す力となった。このことを示しているのであります。そしてこの神の力によって今を生きる、今日という日を生きるということ、そういう命へと私たちは招かれているのです。このことを踏まえ、3番目の人、すなわちご主人様、ここにあなたから預かった一部がありますと申し出た人に目を向けてみますと、私があなたの一部で儲けましたという日本語訳から見られる意味合いでは、この人は主人を恐れた、だから一部を大事にしまっておいたということになるのでしょう。しかし実際儲けるのは私ではなく、あなたの一部であるというのですから、この人の問題はただ恐れた、恐れて使わなかった、ここにあるのです。そしてその恐れは、あなたの一部が儲ける、すなわち一方的に働く神の力を信じることができなかったという恐れなのであります。私たちは日々の歩みの中でさまざまな事柄に対して恐れることがあります。弱さや足りなさ、あるいは高齢であることなどなど、さまざまな面で恐れ不安になっている私たちがいるのです。また私たち教会もさまざまな面で恐れます。人が少ない、教会の財政が厳しい、そういった現実を前に恐れる私たちがいるのです。しかし今日、主イエスはそのような私たちに教えておられるのです。あなたには預けられた一無があるのである。その一無を通して働く神がおられる。その神は、第一の朗読でお読みしたように、見てをもっていかなるものでも大いなるもの、力あるものとなさることができる神なのです。ですから私たちは目の前の現実に、この世の常識に従ってただ恐れるのではなく、預けられたあなたの一部な、神の一部なを恐れずに用いて、私たちは今というこの時を安心して生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。